ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、5月に突入で第101回目を迎えるニューヨーク、コリンゴラジオ。今週も先週の100回記念に続き、スペシャルなお客様。生まれながらに霊的能力を持ったサイキックヒーラーでスピリチュアルアドバイザーとして、ワンネスインラブインクを立ち上げたセツさんと、会社マネージャーのナオさんです。先週は100回記念を祝っていただき、特別に公開リーディングをしていただきました。聞いていない方はぜひ先週の放送もお聞きくださいね。では今週は、自分の天命、能力をなかなか受け入れられなかったセツさんの葛藤や、セツさんのこの世でのお役目、そして天命をついに受け入れて会社を立ち上げたワンネスインラブインクについて、もう少し深く伺ってあります。それではどうぞ。このワンネスインラブインク、はい、会社の名前ですよね。
はい、そうです。
これは何か由来とか何かあるんですか？
はい、実は私が一人でこのお仕事を、まあせざるを得なくなって始めるんですけど。
どういうことですか、せざるを得なくなったと？
そうですね、私はこうやって生まれてしまったので、うんうん、一人っ子で、母一人子一人で育ったので、うんうん、のほほんと育ったんですけど、これも初めて受けるクライアントさんたちには時々説明させていただくんですけど、うん、小学校に入ってから私が見たり聞いたりしてるものを、みんなが聞いたり見たりしてるわけではないということを知って、ることになって、
この能力に気づいたのは小学校くらいで、はい、そうです。それまではみんな見えてると思って、
はい、で能力とは思わなかったですね。全く思ってなくて、みんなは見たり聞いたりしてないって分かった時にすごく大ショックを受けてしまって、うん、一つこれは見えるの、これは聞こえるのって聞くわけにもいかないので、うん、私が間違っているし、私が気が狂ってると思っていたので、それが理由で、でもちろんその後もその前も、うんうん、本当にたくさん不思議なことはあって、だいたい目に見えない存在がいろんなことを言ってきて、私がこういうお仕事をするということは小さい頃から伝えられてきたし、私が前世で何回もこういうお仕事を、いわゆるサイキックとして、いろんな場所でいろんな方法でしてきたことは小さい頃から記憶には残っていたので、ただしこのお仕事をすることがとても私には受け入れられなかったし、うん、先ほども申し上げた通り、自分を否定して否定して生きてきたので、
ああ、はいはい、
こういう力も含めですけど、うんうんうん、で今は本当に堂々とお伝えすることができますけど、私だけに備わった特別な能力ではなくって、うん、皆さんもお持ちの能力なんですけど、ただし私がこういう役目で人様のお手伝いをさせていただくっていうのは、授かったものだと思っています。だからサイキックの能力は皆さんお持ちなので、私が特別に授かったものではないですけど、こういう役割をすることは天命だったと今は思えるんですけど、ともかく大人になってから もう全然そんなことは受け入れられなかったので、もうそれを人に言うことはほとんどなかったし、
はい、能力というか、はい、あることは
ないですね。とても嫌なものなので、取ってほしいと上にお願いしたこともあるし、
あ、はいはい、でその時上は何と言うと、
がんとして私はこういう風に生まれたって言われる形でしたね、いろんな形を通して。
あ、
はいはい、だけど一度だけ取ってもらったことはありますけど。
その能力を取ってくれたことがあるんですか？
はい、はい、あります。日本にいる時だったんですけど、はい、私が大学生の時ですね、はい、一度撮ってもらいました。
ということは一時的に見えなかったり、はい、感じれなかったり、
はい、本当に実は自分のこういう面を忌み嫌っていたの で、うんうん、で日常茶飯事で起こるので、うん、亡くなった方が直接本当に目の前に現れて私に何かを言ってくる、誰かとお話し、それが初対面の人でもよく知っている友人でも、その人にメッセージを持った方が現れるけれども、私が突然そんなお話をできない、でお伝えするように役目ができているので、それをお伝えしないと私が病気になるという、寝込むということがたくさんあったりとか、はいはい、やっぱり言うに言えない状況が続いていたし、私がそれを言う役目だということがどうしても受け入れられなかったので、 まず私が間違ってる、気が狂ってるというところから始まっているので、うんうんうん、とても苦しんだんですね、うん、で自宅にいる時に本当に祈ってともかくもうこんな力はいらないので取ってくださいということで、うんうん、お願いをして、うん、本当に不思議なことが起こって、うん、取ってもらった瞬間をものすごくはっきり覚えてるんです。日中でしたけど、
おうおうおう、はいはい、
その日からある一定の期間ピタッと何にも見えなくなったし、
うんうんうん、
要するにさまよってる霊だったり天からのメッセージだったり、植物と木とか花とか動物と話すこともあったんですけど、うん、そういうのもなくなったし、
うんうんうん、
あ、こういうものなのかとその時初めて分かって、
うんうんうんうん、
すごい新鮮だったんですけど、
うんうん、
もうそれでこういう役目なんだよっていう使いも現れなかったし、
うん、
全く知らない人に突然話しかけられるってこともなかったし、
うんうんうんうん、
過ごしてたんですけど戻ってきたんですよね。
え、能力がまた戻ってきた。
はい、これは全く不意に何の予測もなしに戻ってきました。
どのくらい能力がなくというか
数年だったと思うんですけど、はい、だんだん戻ってきては否定をし、戻ってきてはちょっと困るみたいな感じでやってきて、
はいはいはい、
実際にバーンって戻ってきたのは私がサンディエゴに移ってからなんですけど、結婚してサンディエゴに引っ越した時にもう大きな感じで戻ってきたのをすごく覚えています。それまでもちょくちょく戻ってきてたんですけど、
はいはい、でも拒否してたんですね。
はい、そうです。
その全く能力を省いてもらってた時期、自分の中ではどうでした？ああ、幸せというか
楽でした。
あ、楽なんだ、見えなくて、はい、あ、そうかそうかそうか、うん、見えないですもんね。
はい、
で戻ってきた時の感情、あ、また戻ってきた、もう拒否れない。その時はまた
同じ、あのメッセージを持ってる方たちが現れるんです。その方のためだったり、うん、もしくは気が励ましてくれたりとか、全く知らない異次元の世界の存在が突然現れて、うん、いろいろ言ってきたり、
うんうん、
もしくは生きている人間の方ですけれども、その方が全く知らない人ですけど話しかけてきたり、
うんうんうん、
私のこの役目をご存知の方が、うん、ですけど一回も会ったことがない人が話してきたり、
うん、
もしくは、まあ、いわゆる宇宙人だったり何かの生まれ変わりの方が同じ人間として生きてらっしゃるけれども、突然その人が私に話しかけてメッセージを伝えてくださったりとか、そういうことが小さい頃から山のようにあったんですけど、
うんうんうん、
それがまた頻繁に起こるようになったってことですね。
それっていうのは戻ってきたってことは、やっぱりこの道を避けられないというか
に言われたんですけど、それでも私は避けていたので、あの実際にこの仕事を始めるために私も本当に頑固なのでもうとてもそんな人様に、私のような人間はどんなに失敗を犯してどんな間違いを犯したかは自分が一番分かっているので、そんな立場にはないですから、人様の大事な人生に関わること、それが小さい大きい全く関係なく、人様にアドバイスをして何かお手伝いをする、
うん、
あの母に言わせると3歳ぐらいから私はもう人様に手を当てて呼吸困難になった人を助けたりとか、そういうのがあったらしいんですけど、私は記憶がないし、全くなんて言うんでしょう、無意識にそういう時には動いてしまっているので、私の方で言ってしまってる、動いてしまってるっていうことが多いので、意識して私がやってあげようと思ったことは全くないので、それを職業にする、どなたかにやってあげるというような立場になることはとんでもないと思っていたので、実際にこうやって会社を立ち上げる、私がこういう風な存在ですということを、まあ表立って出して、それでお仕事にするっていうのはものすごく時間がかかりました。
でもこの能力を使わないのはもったいないですね。
まあ、だから寝込む、体が弱い、まあそれなりに自分では役目をしていなかったっていうことで痛い目に遭ってきたと思います。
自分がその持っている能力を使ってないから自分に跳ね返ってきて、
そうです、
具合が悪くなるって、もう使わなきゃダメじゃないですか。じゃあ
そうなんですけどね、
でもそうですよね、それを使って、はい、あ、でもそうか、
おこがましいと思っています。
なるほど、はい、
はい、
もうハンブルすぎますね。
そんなことはないと思ってます。
それで会社を立ち上げたわけですけど、この会社の名 前,、
はい、名前ですよね、はい、実際に、うん、最初は無料でやっていたんですけれども、
はいはいはい、
無料はいけないと、見える存在見えない存在に散々教えられて、うん、まあ、お金はエネルギーでしかないから、
うん、
エネルギーというのは回していかないといけないということで、
はい、
まあ、実際にお仕事としてやっていくには、うん、 まあ、もちろん税金も納めないといけないので、うんうんうん、私はこそこそやるつもりは全くなかったので、うんうん、じゃ あの会社を立ち上げた方が、もうその時にはレストランのオーナーさんだったり、うん、お医者様だったり、うん、会社として私にあのリーディングなりクレンジングなりを頼んでくださる方がもうたくさんいらっしゃったので、
はいはい、
その方たちと そのお仕事として、もしくは料金を払ってくださるということが発生する場合に会社を立ち上げた方がいいと思ったので、うん、自分一人でしたけど立ち上げたんですね。でその時に会社名をどうしようかなって思った時にストンと上から降りてきたんです。でそれがワンネスインラブインクという名前なんですけど、もう一発で、あの本当にストンってどういう名前にしたらいいかなって思ってたらストンと降りてきたので、それに決まったっていうことですね。
あ、じゃあもう天というか、
はい、
これですって
そうです
言われたんですね。
はい、
それで名前は、
はい、そうです。
決定という、
私が、まあ、セッションという形だったり、うん、ワークショップだったり講演会だったりでお伝えしていることは、うん、最終的には私たちは今この地球で生きていますけど、うん、同じ時代に同じ地球で生まれているってことはものすごい偶然なんですね。で今全く離れている国の方たちでも、うん、自分と関係ないと思っているお隣の人だろうが、
はいはいはい、
職場の人だろうが、はい、アフリカの人だろうが中国の方だろうが、うん、自分が行ったことない場所の人だろうが隣町の人だろうが、うんうん、ニュースで見る出来事だろうが、うん、私たちはみんな関係してるんですね。で私たちがこの安全な場所で気軽に見ている、もしくはああひどいなって思っていても、テレビを消した後にそのニュースのことを忘れてしまっていても、実は世の中で起こっていることは私たち全員が起こしていることなんですね。で私たち全員でこの地球を高めて、私たちがこの地球を健康にして、本当に水もきれいな、うん、もう殺人もなく戦争もやめて、うん、アビューズもなく、うん、貧富の差もなく、みんな本当に平和に幸せに助け合って生きていける、
うんうんうん、
愛し合って生きていけるのが本当の私たちの形なので、うん、そのために私たちはワンネスなんですね。私たちがいい形でも悪い形でも皆さんつながっている。で私たちはもともと愛という存在なので、
はいはい、
特に日本語で愛っていうとなんとなく私もちょっと構えちゃうようなところがあるんですけど、
ちょっと多いですね、
まあでも私たちは本当に愛の素晴らしい存在なんです。で私たちが愛というその本来の自分たちのパワーだったり存在っていうものに立ち返った時に、うん、私たちがみんなつながっていて、会ったことがない人、もしくはたまたま道ですれ違った人とも偶然というのは一個もなくって、そのニュースを見ることも偶然でなければ、すれ違うのも同じ職場で働くのも偶然というのはなくて、お隣さんもそうですけど、あのみんなつながっていて、この瞬間の世の中の出来事はみんな私たちが作っている。だから私たちがそれを変えていくこともできる。そういう意味でワンネスっていうことを、私たちはワンネスなんですよ、みんなつながっていて一つなんですよっていうことを伝える意味が、ワンネスインラブインク、愛をもとにしたら私たちはちゃんとワンネスとして本当に幸せな生活ができます、幸せな人生と幸せな地球にすることができますよっていうことをお伝えしていく役目なのかなって、その会社名をが降りてきた時に理解しました。
セツさんすごいミッションじゃないですか。これ全部どうやって人に伝えていくんですか。これ
は私は最初は一人で細々とご縁のある方たちにお伝えしていって、その方たちを少しでも癒す、
うん、
もしくは元気が出る、明るく前に進むお手伝いができたらいいんじゃないかなと思っていたんですけど、
はいはい、
そうではなくって助けを求める人たちに、私はここにいますので何かお手伝いできることがあったらお手伝いさせてくださいっていうことでここにいるということをちょっと理解、いろんな人たちの助けでそこまで自分も目覚めることができて、今ここにいてこうしてお話をさせていただくのも本当に感謝ですし、ありがたいんですけど、
私も感謝ですよ、お話ししていただけて
こうやっていろんな方たちから広まって、うん、みんなでやっていくことだと思うので、私のミッションはみんなのミッションでもあるし、つながっていくだけですね。
あ、そうか、もともとみんなつながってるんですよね、
はい、私はただ気がついてない人に気づいてもらう、
はいはい、
もしくは目覚めてもらう、うん、思い出してもらうことが私の役目ですね。
わー、いや 本当にサイキックとかリーディングっていうのは人の心を読んだりとか未来をこう予言じゃないですけど見たり、そういうイメージで捉えがちなんですけれども、うん、実際哲さんがやってるのはこう今の過去現在未来を読み取っていくわけですよね。
そうですね。
そんな形であのセッションというか、
はい、全部を前世のせいだったりとかカルマのせいだったりとかってするつもりはないんですけど、うんうん、例えば前世聞かれたり聞かれなくても前世がポンって私のセッションで出てくる場合は、うん、何百回と生まれ変わっていても、うん、その方の今のご自身のご性格だったりとか、うんうん、例えばこの状況で何か聞かれた時に前世が出てくる場合はその前世が今のご自身と今の状況に一番大きい影響がある前世が私のセッションでは出てくるんですね、うんうんうん、そういう意味で過去とそれから未来もそのこの瞬間だったりこのいわゆる地球でいう過去においてその方が言ったりやったり思ったりしたことが未来をその場で作っているので、そういう意味では過去と現在と未来がこの瞬間に全部存在しているので、それを見ることは実は簡単なんですね。だからそれを見ながらお伝えすることはできます。聞かれた場合はできますということです。ただしお答えは全部関わっていることになりますけど、
あ、はいはいはいはい、その答えてるっていうのは天からすべて授かって、はい、節さんを通して、はい、そのクライアントさんに、
そうです、私はただの通り道でしかないので、
はいはい、
あのセッションの後は本当にどんどんどんどんセッションで何を聞かれて何をお答えしたか忘れていってしまうので、それも初めてのクライアントさんたちには皆さんにお伝えしていることですけど、
はいはいはい、
私忘れてしまうので、
はい、
たまに覚えてるとみんなが先生覚えてるのってなんか何円のクライアントさんびっくりするぐらい本当に忘れます。でご質問をしていただいて私が回答する形で進んでいくのが普通のリーディングセッションなんですけど、
うんうんうんうん、
それもあのクライアントさん皆さんにお伝えしますけど、
はい、
私の乏しい知識や経験で人様に偉そうにアドバイスをしてお金を頂戴していただくということは絶対にしないので、あの今申し上げた通り私のセッションで私の目の前に座っておられるのはその方を守ってくださっている方たちが、その方がこれから進むためにもしくは今、
うん、
苦しんだりもしくは喜んでいても、うん、さらに明るくさらに元気にさらに自分がどうして生まれたのかその目標を達成するためにここに来られているので、
うん、
その方を守ってくださってる存在の皆さんと、うん、
はい、
それからご自身の魂とつながって、その方たちが私にテレパシーのようにストンとお答えを教えてくださるので、それをお伝えするというのが私のセッションです。
哲さんの場合上からこう話しかけられて伝えてるだけですね、
はい、そうですね。だから私はともかく質問をあのクライアントさんにしていただいて、
うん、
それでお答えするっていう形をとっているので、
うん、
何が見えますかって聞かれるのって私実はすごく苦手で、
うんうんうん、
というか嫌いで、
はいはい、
本当に限られた時間来られているので、
うんうん、
ピンポイントで詳しくこう状況を説明してくださって聞いてくださった方が、
はいはいはい、
より有意義な時間を持っていただけると思うので、
はい、
悩んでいることだったり今直面されていることだったり、うん、自分でちょっとあの疑問に思っていることとかを聞かれた方がすごく答えやすいんですよね。でもその答えは今申し上げたその方を守ってくださっている方たちが教えてくださるので、
うん、
もしくはご自身の魂が言う場合は、うん、私はご自身の魂はこうやっておっしゃってますよとかそういうふうにお伝えします。
あ、だから節さんが答えてるわけじゃないんですね。
ないです。
結局そのクライアントさんの魂が答えてるだけ。
そうです。
それを私たちクライアントは見えない聞こえないからそれを聞いてくださる代理人みたいな。
そうですね。あの本来は皆さん聞いたら天使たちにしろ教えてくれるんですけどね、なかなか聞こえても気のせいと思ってしまったり、
うんうんうんうん、
そういうのでそれをこう分かりやすく説明させていただくというのが、
それが
セッション内のリーディングだったりします、はい、
うん、
だからエナジークレンジングでも場所のクレンジングでも、うん、ご自分のお体だったり、
はい、
お心だったり、
はい、
それからご自宅だったりその物件だったりお家だったり、
はいはいはい、
それからご自身が住んでらっしゃるところの、
はい、
そういう場所を浄化させていただいて、
うん、
それでその場のエネルギーを高めて、はい、ものすごくいい形にしてそれで守りをつけさせていただくというスペースクレンジングというのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それも土地だったり、
うん、
それぞれのお部屋だったり、うんうん、置かれているものだったり大切にされているものが私に教えてくださるので、それをお伝えするだけですね。
メッセンジャーじゃないですか。
そうです、その通り、その通りです。メッセンジャー、そうですね、メッセンジャーって入れましょうかね今度ね。なおちゃんよろしくお願いします。
やっぱり、ま、みんなもサイキック能力はあるけれども特殊な能力ではありますよね。
そうですね、あのよく皆さんに私が申し上げる一つに、うん、英語を例えば留学してた、しばらく住んでた、うん、英語を流暢に話せるからといって、うん、いい英語の先生になれるわけではないですね、はいはい、それと全く一緒なんです。あの幽霊が見える、直感が働く、はいはい、そういうのは誰でもできて当然なんですね、はい、幽霊が見える、なんか直感がいろいろ当たる、いろんなことが当たるから、はいはいはい、サイキックという仕事について人様に何かアドバイスをするっていうお仕事は、うん、つくということではないです。あのそういうお役目で生まれている方たちがなるべきですね。
もう、はい、セツさんは前世もそういう役目を果たしてた人だったらしいですね。
小さい頃から、うん、そのサイキックという名前も知らなければ、うんうん、それが前世ということもよく分かってなくても、うんうん、いろんな国でいろんな形のいろんな儀式だったりとか、うんうん、そういうところで私が何かを聞かれて私が読んでお答えするという、いわゆるリーディングですけど、うんうんうん、その場を清める、儀式の時に清めたりとか、その病気の方をリーディングしたりとか、うん、そういうのは小さい頃から何回も何回も私がそういう違う形、違う人間、違う性別でやっていたのはビジョンとして残っていたので、それは記憶にあります。ですからリーディングの仕方もヒーリングの仕方もクレンジングの仕方も、私は人様のを見たりビデオを見たり本を読んだりして勉強したこと、もしくは教えていただいたことはなくて、うん、体が覚えてたとしか言いようがないので、それでやらせていただいてますね。
この能力を気づいてはいたけれども、ずっと否定して生きていらっしゃったじゃないですか、
はい
はい、いつこう転換したんですか。
本当に数々そういうふうに見える存在見えない存在から言われてきましたけど、癌として否定はしてきましたけど、うん、ニューヨークに来て、うん、離婚を自分からして、うん、シングルマザーで、うん、あの会社で働いてる時に、うん、残業してる時にある時、うん、あの大きな柱が降りてくるように、うん、バンってメッセージが降りてきたんです。
天から。
はい、で最初は聞こえないふりしたんですけど数秒後にまた同じあのメッセージが降りてきて、あのこういう大きいメッセージを聞かないと人間がどうなるかはさすがに私は分かっていたので、うんうんうん、前日まで絶対このお仕事をしないと言ってたんですけど、うんうん、もう降参しました。英語ではサレンダーという言葉を使いますけど、本当に天にサレンダーをして、ああと思って、本当に覚えてますけど、その瞬間のことはすごくよく覚えてるんですけど、うん、ちょっともう深いため息をついて、うん、肩をちょっとがっくり落とし、ああもうこれを聞かないとダメなんだなと思って。
本当に普通の日常の生活で全然やる気はなかったのに、はい、ある日に突然、
はい、そうです、その日を境に、まあ、その瞬間を境に、で結局その時にもう覚悟を決めて、シングルマザーで2人の子供がいて貯金がゼロで、うん、これからこのお仕事を始めてどういう風に生活が回っていくかも全くわからない状態なんですけど、決めた瞬間は不安は本当にゼロで、
聞いただけでは不安だらけじゃないですか。い
や、私も後から考えて今考えてもそれは不安ですけど、
普通の社会人だったわけですよね、
はい、そうです。
で安定した収入が毎月入ってくるわけじゃないですか。
はい、ですけどシングルマザーだったので貯金はゼロだし、うん、何も経済的に支えていくものはないので、だけどその時は本当に怖くなかったんです。もう本当に宇宙の守られている中の一部だったので、はい、何も怖くなかったんですよね。心配はなくて、その場で辞表を書いて、で翌朝辞表を出しました。
へー、会社の方がびっくりですよね。払って
そうですよね。
え、なんで辞めるんだって不満、会社の不満でもあるのかって会社側は思っちゃいますよね。
本当ですよね。本当に申し訳本本当にあの人様には恵まれていて、うんうんうんうん、本当に会社でいい方たちばっかりで、
じゃあ全然会社で辞める
ないです。
要因もなしじゃないですか。はい、
本当に本当によくしていただいて今も感謝しかないですね、うんうん、上司にもオフィスの人たちにも読まれていたし、でもやっぱり辞表はその場ではすぐ受け取っていただけなくて、
はいはいはい、
やっぱ預かっとくから考え直せって言われたんですけどそれも今考えたら本当にありがたいことで、はい、
それでやっと自分の能力を使って、はい、会社も立ち上げ、
そうですね。
へえ、セツさんすごいですね。
でも別に気負ったことは何もなくて、うん、で本当に食べていけるか後から考えたら本当にどうすんのって感じはありますけど、あまり私現実的に自分のことをあんまり深く考えないので、うんうんうん、全く考えないので天がどうにかしてくれるだろうっていう感じなんですよね。私が言うこと聞きますからあとはお願いしますみたいな感じで天に任せていましたので、うんうん、私は私がやるべきことを受け入れたので、うんうんうん、初めて受け入れたので、うんうん、あとは与えられたことをやっていくしかないと思っていました。
じゃあセツさんは天がセツさん自身には何か語りかける、あら、あら、人のことに対してメッセンジャーとして伝えていきますけれども、はいはい、天自身こう
私は自分にある意味興味が全くないので、クライアントさんのようにいろんなことを聞きに来られたり、うん、いろんなワークショップに参加されたりっていう人のことをある意味私はすごく尊敬していて、本当に自分っていうものにフォーカスをされていてね、すごいなって本当に尊敬してるんです。ただし私未だにそういうところがなくて、自分のじゃあサイキックとして成功するのかって自分でリーディングしたこともなければ、うん、自分の子供たちのことをリーディングしたこともなければ、自分がじゃあ離婚を自分から自らしたけれども、それでじゃあ私はこの後再婚をするのかしないのかな、私はともかく再婚なんかする気全くなかったので、うん、興味もないので、ともかく先を見るってことは自分でリーディングをして、うん、自分の先を見るってことは一度もないんです。ただし、うん、例えば子供がこれから学校行きます、これから仕事行きます、そういう時にじゃあね行ってらっしゃいって言って私は必ず玄関で見送るんですけど、うんうんうん、見送る時にワンってビジョンが見えて、うん、ちょっと鍵今日なくそうになるから気をつけなさいとか、携帯ここで落とすみたいだからちょっと気をつけなさいよみたいなことはあります。だから自分のことも予期しない時に突然見せられるんですよ。なので本当に大きなことから小さなことまで、うん、全く予期しない時に、例えば私が友達と会う約束をしていてすごい急いでてスニーカーの紐を結んでる時にいきなりすごい前線を見せられたこともあるし、バスに乗ってる時にものすごく大事な前線を見せられたりとか。
それは何かのメッセージ？
それはものすごく理由があってのメッセージだったんですけど、うん、私はそれを聞いてたわけでもなければ、うんうんうん、何か瞑想してたわけでもなくて、はいはいはい、本当に不意に来るんです私の場合は。そういうのはあります。
あ、じゃあ自分から将来どうなっていくんだろう
とか。ないです、ね、皆無ですね。
わ、すごい。なんかそういう能力があったら私なんか意地汚いから自分どうなっちゃうんだろうってすぐ
そういうの私は意地汚いとは思わないんですよね。すごい一生懸命考えてらっしゃるんだと思います。本当にしてないんですけど。
プラスに言ってくれますね。
いやいや、私ないんですよどうなるかとか。ただし、うん、今はやっぱりなおちゃんにしろ手伝ってくれてる人たちだったり、私のことを紹介してくださる方たち、クライアントさんたちもたくさんいるので、うん、やっぱり責任がありますし、うんうんうん、会社としてどういう方向に行ったらいいかとかっていうのを、うんうん、もしくはこれをやっていいかどうか、うんうん、もしくは天がこういうことをやりなさいとか、うんうん、例えばワークショップにしろ、はいはい、リトリートにしろ、お話が来たり、もしくは降りてきた場合にちゃんと天に聞いて確認をするってことがあります。それから日程とかもちゃんと、はい、聞いてから、最初から料金もそうですけど、うん、私はどんなことに関しても自分で料金を決められないので、
うん、
そんなどうやって決めたらいいか全くわからないので、
ああ、
一番最初から今に至るまで、
う
ん、全部です天に聞いて代金を下ろしていただくという形ですね。
じゃあこのワンネスインラブインクのこのセッションの回数っていうのは全部天が決めた価格なんですね。
はい、
はい
はい、
へ
え、もう私怖くて決められないですね。だめ、本当に。
でもほら、まあ、会社立ち上げて何年くらい？
2011年に会社を立ち上げましたから、うん、まだ8年ですね。
あ、でも8年
ですよね。ってこと？
はい、そうです
ね。
ヤマさん突然振られますからね。
すいません。
しっかりしていてくださいね。来ます突然ですから。不意に来ますよ。え、今って言ったんですね。
はあ、だから本当にそれぐらい頑固だったってことなんですけど。
本当ですよね。
そう、私まだ
2001年まで全然能力使わずに、
まあなんかどこかで例えば道を歩いてる時に友達と、うん、はい、すっごい立ちの悪い、うん、本当にさまよってる霊が立ってる場合、憑依、うんうん、されたり、わざとこう、うん、なんていうのかな、ぶつかるようなところに立っていて、うん、ついて来られるような霊が立ってる場合は、歩いてる時にそれが日中だろうが夜だろうが、私がちょっと例えば一緒に隣で歩いてたら、うん、友達をグッて引っ張って、うん、その霊のところを通り過ぎないようにすることとかあるんですよ、昔から。それはもう本当についやってしまう、そこを通ったりとか、うん、嫌なもの本当についてきちゃったりするので、うんうん、そういうことをやったりとか、ちょっと口をついて出てしまったことが、うん、えっていうようなことだったりとか、うんうん、この間説がこうやって言ったことあるじゃんって、私は全然覚えてなかったりするんですけど、 あれ実はああいうことがあってとかって言って、本当にそういうことがあってっていうことが続いて、どうもこいつなんかあるらしいっていうのがちょっと広まって、うん、大学の時とかも、うん、アパート引っ越す時に説ちょっと見に来てくんないとか、ちょっと中古車買いたいんだけど説見てくんない、一緒に行ってくんないって、うんうんうん、いや全然わかんないから嫌だとか言ってたんですけど、うんうん、そういうことがたまたまあって、うんうん、噂が噂を呼んでっていうのはありましたから、全く使ってなかったかというと、うんうんうん、使うつもりなくて出ちゃったりとか、聞かれてしぶしぶ答えたりとかっていうのはあります。あとはまあ本当に先ほども申し上げた通り、メッセージを持っていらっしゃる方たちが、うん、その方のために降りてこられて私にすごくアピールをするんです、うん、もう本当にあの目の前に、私が無視をし続けると目の前にもうグリグリ寄ってきて、頼むからこれをこの人に伝えてくれと。でその場合はもう無視ができなくて、うん、何ですかって言ってちょっと聞くと、うん、けど亡くなったお父様が現れて、うん、その方にメッセージがあってお伝えして、本当にその方が長年お父様を恨んでらっしゃったんですけど、うんうん、お母様とご自身を残して、うんうん、たくさんいろんなことを残していかれて、本当にお父様のことを恨んでらっしゃったんですね、うんうん、でもそういうバックグラウンド私は何にも知らないで、うん、はいはい、そのお父様が実はこういう感じでこういう洋服を着てこういう髪型の方がいらっしゃるんですけど、男の人が立ってるんだけど、うん、なんか思い当たる人いるって聞いたら、うん、もうボロボロボロって泣かれて、それは実は私の父ですっておっしゃったりとか、もしかしてお亡くなりになってるって言って、亡くなられてる方が現れる場合と、うん、まあ、生きてる方がエネルギーとして、まあ、その思いを飛ばす場合があるんですけど、うんうん、でそれをお伝えして、その方が本当にいらっしゃって、お父様のことをお母様と一緒にお墓参り初めて行かれたり、うんうんうん、人生が本当にそこで変わられたりとかっていうのを、やっぱり仕事を始める前に、うん、もっともっと若い時にいろんなそういう経験をしているので、うんうん、あ、こういうことなのかなっていうことはあったんですよね。だけど、まあ、そういうふうにこう現れた方がメッセージを伝えてほしいから現れて、私がそのお手伝いをするっていうパターンがお仕事としてだったのかしてなかったのか、その違いでしかないですね。
はい、節さん、なおさん、今回もありがとうございます。今週はここまでですが、100回記念スペシャル放送はまだまだ来週も続きます。次回は節さんの海外移住について、アメリカと日本では何か節さんの能力に変化はあるのか、またパワースポットであるニューヨーク・マンハッタンのお話、そしてワンネス・イン・ラブ・インクからの嬉しいお知らせや、節さんからリスナーの皆様に向けて貴重なお言葉いただいてあります。では来週も引き続きお聞き逃しないようよろしくお願いします。それでは、See you next week! Bye bye!